今日はテモテの手紙第一の2章です。このところには祈りの勧めが出てきます。一節のところに、私は何よりもまず勧めますというこのパウロの言葉が出ているわけですけれども、それはこのすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げる、すなわち神様に祈るということであるわけです。じゃあ神様に祈るならばどういうことが起こるんだろうか。それは2節を見ると、私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです、とこの祈りの目的は記されてあります。私たちが敬虔、神を恐れる、そしてまた品位を保つ、神の前にこの救われた人、罪許されたものとしてのこの落ち着いた平安のある生活を送るためには、実は祈りは書くことができないということであるわけです。そしてこの祈りを通して何が起こるんだろうか。4節を見ると、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われるということであるわけです。ですから私たちの神様のこの究極の目的というのは救いにあるということが分かります。神様によって私たちは救われ、そしてまたこの敬虔な神を恐れて、そしてまたこの品位のある平安に心が満たされた生活を送る。そしてそのためには誰が必要なのかというと、実は5節に出てくる人としてのキリストイエスと出てくるわけです。イエス様は神の子であられたわけですけれども、私たちと同じ人となってくださった。それは6節のところに、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいましたという言葉に、その理由があるわけです。贖いの代価となってくださった、それは私たちのすべての罪をあの十字架の上でご自分の命を捨てて支払ってくださったということであるわけです。私たちは失敗をします、罪も犯します。しかし私たちにはこの十字架がある。イエス・キリストのその十字架によって自分の失敗も過ちも許していただいて、神様の御前に立ち、また永遠の命に預かることができるということであるわけです。私たちは何よりも自分自身がこの救いに預かっているということを感謝するものでありたいと思います。8節以降にはまた実際的なことが出てくるわけですけれども、8節にこの男性に勧めがあるわけですけれども、怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさいと、この祈りの勧めが出ています。怒ったり言い争ったりしないで、もうどこででもこの清い手を挙げて祈る、それがまた私たちに求められています。また9節には女性に語られていることであるわけですけれども、この控えめに慎む深く身を飾ると言われています。おそらくは男性よりも女性の方が自分の身なりを気にかけるという人は多いのではないかと思います。しかしただ単に外見だけを装うということではなくて、十節を見るならば良い行いで自分を飾りなさいとあるわけです。本当に神様を恐れ貸し込んで、そしてまた自分が罪許されたものとしてこの良い行いをもってそのことを表すということであるわけです。また11節には、よく従う心を持って静かに学びなさいと勧めがあります。私たちは落ち着いて、そしてまた神様が自分に示されることをなすものでありたいということを思います。また12節以降には、女が教えたり男を支配したりすることを許しませんとパウロは言っています。13節には、アダム・エヴァが作られた、こういうことが出てくるんですけれども、それは どちらが優れているのかというそういう問題ではないと思います、まあ、むしろそれには順序があるということになると思いますが、アダムもまたエヴァも彼らは失敗してしまった、罪を犯してしまった、彼らは自分の罪を認めなかった、神様にお詫びしなかった、むしろ相手が悪いということでもうお互いに反目し合ったということが創世記の3章のところには記されてあるわけなんですけれども、どちらが偉いか、どちらが間違っていないか、そういう問題ではなくて、神様の前にやはり恐れかしこんで、そしてまた自分が罪許されたという人の、そのクリスチャンと人の人としての品位を保つ、そしてまた平安で落ち着いた生活ができるように、私たちは15節のところに信仰と愛と清さにとどまるなら救われるという言葉が出てきます。私たちはいつもこの信仰、そして愛、また清さ、イエス・キリストの十字架の父よによって自分が清められる、罪が許される、その信仰があるならば、私たちはどんな悩みまた苦しみからも救われることができます。私たちは信仰に立って、また主の恵みの中に生かされて生きるものとさせていただきたいと思います。